ゲームのない世界なんてない、ゲーマーのゲーマーによるゲーマーのための番組、 No Game No Life。 この声が枯れるまで歌い続けていたい。さあ2月の後半戦やっていきましょう。 No Game No Life。2月14日、バレンタインデーが終わりましたね。皆さんどうですか？チョコはもらえましたか？米のコーヒーではゴディバとコラボして2月の7日から、チョコレートキャンペーンみたいな感じでね、いろんな美味しいスイーツがやって、まだ数量限定発売なので、まだ残ってるかわかんないですけど、気になる方はぜひぜひご賞味ください。お届けしているのはミスターデイジーで青の歌。改めましてこんにちは、ドドレ兵長です。さあ2月の後半戦のノーゲームノーライフです。2月の14日のバレンタインデーが終わりましたね。皆さんどうですか？チョコはもらえたでしょうか？僕は中学生高校生の頃、やっぱりバレンタインデーになるとちょっとウキウキしながら学校に行った記憶はあるんですけど、社会人になってからなかなかそういう記憶がなくて、まあというのも僕飲食店で勤めてて従業員数も少ないんですね。で、社員はほとんど男性で、アルバイトでちらほら女性がいるんですけど、バレンタインデーの女性のアルバイトはね、必ずと言っていいほど休みを取ります。はい、デートに行ってますね。そうなってくるとバレンタインデー当日を野郎だけで過ごすなんてこともありますし、まあもともと従業員数が少ないのでね、まあ、それどころじゃないっていうような感じで仕事をしてましたね。だからやっぱり社会人になると現場仕事で男ばっかだか、そういう風で飲食店とか個人店とかで従業員数が少ないと、どうしてもバレンタインデーを楽しむ側というよりかはもてなす側になっている方々たちもいると思うので、なかなかイベントごとに対してね、疎くなってくるんじゃないかなっていうような感じがしましたね。まあそんな中、Apex Legends 2月12から19の間でバレンタインイベントなるものをやっています。結構 Apex イベントことが好きというようなものはありますし、ちょっと前までね、2日ずついろんな各ゲームモードが出るようなイベントもやってましたし、あとシーズン4が開幕されたり、新レジェンドが出たりとかっていう感じで、今 FPS 業界の中で、ね、一番熱いんじゃないかって言われているようなゲームです。まあ PC でも PS4 でも無料でできますので、皆さん気になる方はぜひダウンロードしてみて、上手い下手関係なく楽しく FPS やっていきましょう。さあ今回もやっていきましょう。ノーゲームノーライフ。前半戦はオルティキゲームサテライト。今回はどんなニュースが飛び交ってくるのでしょうか。お知らせ挟んでパワープッシュアーティスト、ミュージックゼロチャンネルがおすすめするアーティストを紹介、そしてピックアップゲーム。今回ピックアップしたのは Escape from Tarkov。 こちらも今一番熱い FPS タイトルになってます。お楽しみに。それとこの番組では皆様からのいいねやメッセージを大募集しています。番組やいいねやメッセージを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンからでもご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをお待ちしています。さあそれではドドレ兵長のノーゲームノーライフ、これから30分お付き合いどうぞよろしく。この番組はインリアリティドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
さあ、オルティキゲームサテライト。今回も僕、ドドレ兵長が気になったニュースや話題を独断と偏見でお届けしていきます。 まず最初のトピックです。新型コロナウイルスの影響。任天堂は新型コロナウイルス感染症による任天堂スイッチなどの生産及び出荷の影響について、同社ホームページ上で詳細とお詫びを公開しました。任天堂によれば、現在発生している新型コロナウイルス感染症の影響により、国内市場向けに中国で生産されている任天堂スイッチ本体やジョイコンなどの周辺機器などについて、生産及び出荷の遅延が避けられない見通しになったとホームページ上で公開しています。また、現在品薄状態にあるリングフィットアドベンチャーについても出荷が遅延する見込みということです。これらの状況を踏まえて、任天堂では、お客様にはご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。新型コロナウイルス感染症の影響を注視しつつ、少しでも早く製品をお届けできるよう取り組んでまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。とコメントしているそうです。中国では新型コロナウイルスの感染拡大を受け、春節休暇後も休業している工場が多いそうです。任天堂はスイッチの大半の生産を中国内で委託しており、古川俊太郎社長は1月末の会見で収束が長引けば出荷に響くと懸念しているそうです。任天堂によると出荷が遅れるのは日本だけでなく韓国、香港にも影響するそうです。なお、合わせて任天堂では3月20日発売予定の任天堂スイッチ集まる動物の森セットについて、同様に現在発生している新型コロナウイルス感染症の影響として予約開始日を2月20日から未定に延期するとの発表をしています。このコロナウイルス、日本でも数十名感染者が確認されてますけど、中国だと今発表者の人数よりも多い感染者、死亡者がいるということですね。こうやって中国でこういうウイルスが蔓延すると、中国で生産を委託している企業なんかにもやっぱりダメージが出ますね。任天堂がその例なのかもしれないですけど、これから長引きようだと任天堂以外にもこういうような被害が出てくることになるでしょう。早い交代ができることを祈ります。さあ、続いてのトピックです。何でも光る時代に突入。サーモダイレクトは366通り12色に光る LED 内蔵ゲーミングチェアの販売を開始しました。機能としても背もたれが約150度まで多段階角度調整可能なリクライニング機能と20度のロッキング機能のどちらも搭載した LED 内蔵のゲーミングチェア。LED 内蔵なのでリモコン操作で単色点灯させたり、パターンで点滅させたりすることができます。e スポーツのチーム分けにも最適。体をすっぽり包み込むバゲットシートデザイン。座面は長時間の使用でも疲れにくい固めの高反発モールドウレタンを採用。着脱式ヘッドレスト、上下の調節可能なバランスサポート付き。座質は PU レザー、上下高さ調節肘掛けと申し分ない装備。ただし、チェア自体の電源は別売りのモバイルバッテリーを使用する必要があるので要注意。座席裏面に USB ケーブルとポケットが備え付けられており、ここに接続することで発光機能を利用可能にしています。これ初めて見た時ね、いるかーって思っちゃったんですよ。そう、ゲーミングチェア僕も使ってるんですけど、まあそこそこね、お手頃で機能もいいやつを使ってるんです。ただ、キーボードとかマウス、マイクとかはやっぱり自分が好きなメーカーとか、あとは使い心地とかで選んだりするんですね。ただゲーミングチェアって、みんなに見せるものでもないし、ゲームの上手さに直結するものでもないですよね。まあ、多少はあると思うんです。座り心地があったり、疲れなかったりっていうのは。ただ、光る部分って、ねえ、自己満ですよねっていうところで、ね、ゲームやってると見せびらかすわけでもないんで、ネットゲームって。そうなってくるとね、まあちょっと話題性なのか、ね、自己満なのか、まあ、多分、YouTuber とかはね、おそらく買ってレビューとかするんじゃないでしょうかね。まあ、気になる方はぜひ、お値段は 23,800円。こちら税込みとなってますので、Amazon なんかで検索すると出ると思うので、気になる方は買ってみてください。さあ、最後のトピックです。再販するも即販売終了。ソニーインタラクティブエンターテインメントは、2月5日10時より、ソニーストアにて、PS4 用コントローラー、デュアルショック4のアタッチメント、デュアルショック4背面ボタンアタッチメントの再販分の予約を受け付け、価格2900円で開始しました。開始後すぐに上限数に達したため、現在予約販売を休止し、入荷待ちの状態となっています。この製品は、プレイステーション4用コントローラー、デュアルショック4の背面に装着することで、ボタンを追加し、中指や薬指でボタンが操作できるようになるアタッチメントです。発売以来、入荷即完売状態で、オンラインストアや実店舗でも品薄が続いています。現在ストアページには、本商品は上限数に達したため、現在入荷待ちです。キャンセルが発生した場合、ご購入いただけることもあります。 そのまま販売終了になる場合もありますのでご了承くださいと記載があり、予約及び購入は不可能となっています。はい、このアタッチメント、ゲームやらない方はなかなかピンとこないと思うんですけど、プレステのコントローラーとかコントローラー全般握って親指でボタンを操作して、で側面についてるボタンを人差し指、まあまあ、あとは、ね、中指も使う方もいるかなって感じで、まあ言うて6本の指で、ボタン操作とかキャラクター移動とかをするんですけど、 FPS ゲームとかモンハンとかをやってる方だと指が足らないんですよね。だから PC ってすごい入力ができていいよねっていう風に言われるんですけど、コントローラーだと結局やっぱり指が使える量に限界があるんですよね。なので FPS プレイヤーとかモンハンやってる人たちはいろんな持ち方、いわゆるモンハン持ちみたいなことをやって、いろんな同時操作、同時入力で操作をね、キャラクターを動かしたりしてるんですけど、これがあるとそこのコントローラーの背面にボタンがつくので無理なくね、ボタン入力ができたりとかするので、プレイの幅がすごい広がるんですよ。そのせいもあってこんだけ売れたのかって思うと、実はこれ違うんですよ。ティンマイヤーが、噛んでまして、数量限定発売で、予約が開始してすぐなくなっているところを見ると、本当に、発売してる個数は少ないんですよね。故に希少価値が生まれるっていうので、今 Amazon とかメルカリとか見てみると、値段2980円、まあこれ税別なんですけど、この値段よりもはるかに高い値段で売られているのは多分見れます。はい、なので皆さん欲しい方はちゃんと買ってほしいですね。もう転売目的で買うのはぜひやめてください。一応これ次回の販売も3月下旬を予定してますので、もし欲しい方はもう逐一チェックして速攻で予約してください。今回も様々なニュースが飛び交ってまいりました。次回はどんなニュースが飛び交ってくるのでしょうか。お知らせ挟んでパワープッシュアーティスト、そしてピックアップゲーム。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲスト呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、パーソナリティのエアーです。番組の途中ですが、ここで MZC パワープッシュアーティストのコーナーです。 MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。このコーナーはまだ見ぬインディーズミュージシャン、アーティストの中からリスナーの皆様に向けて、ミュージックゼロチャンネル一押しの次世代を担うネクストブレイクアーティストをご紹介するコーナーです。本日ご紹介するアーティストはこちら、水色都市。
幸せで未来を描くまぶたの裏夜空に咲く花火が放った動くを重ねて不安を忘れて消えたら見える答えを探して
MZC パワープッシュアーティストサポーテッドバイミュージックゼロチャンネル、お送りしているのは水色都市さよなら勝ち。ここでお送りしています水色都市について簡単にご紹介したいと思います。水色都市、湘南、横浜、都内他で活動するロックバンド。2018年結成。サポートメンバーを加え月に平均 1,2 本のライブ活動を行う。自主制作 CD を2枚リリース。2019年8月に自主企画を開催。メンバーは同大学で知り合い、2020年春卒業見込み。ギターボーカル吉田が作詞作曲をし、吉田は未確認フェス2017ラップコース決勝出場経験あり。現在ベースとギターのメンバー募集中。卒業を機に全国的に活動の幅を広めていく予定ということでいただいております。いただいた楽曲を何曲か聴かせていただいたんですが、現役大学生の光るセンスがネクストブレイク必至のアーティストです。ぜひこの曲を聴いて気になった方は水色都市で検索してチェックしてみてください。以上、 MZC パワープッシュアーティストのコーナーでした。この後も CM を挟んで引き続き番組をお楽しみください。ここまでのお相手はパーソナリティエアーでした。それではまた。ミュージックゼロチャンネル、
さあピックアップゲーム。今回ピックアップしたのはエスケープフロムタルコフ。これ FPS ファンならみんな聞いたことあると思います。ただ FPS ファンじゃないと PUBG とか COD、 フォートナイトとか、それこそ Apex Legends って FPS をやらない方でも、そういうバトラーをやらない方でも聞いたことあると思うんですけど、このタルコフっていうゲームは聞かないと思います。はい、めちゃくちゃマイナーなんですけどめちゃくちゃ人気です。これロシアが開発したゲームで、発売はもう5年前ぐらいになるんですけど、正直発売っていうよりかはまだね、これベータ版っていう感じでテスト段階なんです。テスト段階なのにすごい完成されてるぐらい、完成品と言っていいぐらい完成されてますし、スイッチの視聴者数が今フォートナイトとかエイペックスをぶっちぎりで破って1位になりましたね。まあそれぐらいみんなやってみんな見てるゲームです。まあどんなゲームかって言いますと、 FPS 視点、要するに FPS ゲームには変わりありません。一人称視点で銃を持って敵を倒すっていうのはほぼほぼ変わらないんですけど、ルールとしてちょっと違うのが、まあエスケープっていうぐらいだから、タンコフから脱出しろっていうことなんですよね。まあ脱出ゲームって思ってください。簡単に言うと マップがある程度選べるんですけど、各マップ選ぶと、そこ、まあ、マップのある場所にスポンっていう感じで、枠出現するんです。で、そこから制限時間内に、そのマップにある脱出ポイントに行って、脱出したらクリア。な、正直敵を倒さなくてもいいです。ちょっとね、それが新感覚っていうような感じなんですかね。はい。だから、敵を倒さずゴールすることもあれば、敵を倒してゴールすることもある。ただし、敵を倒していっている間とか、ゴールしていく間にも、敵にやってやられることもあるんですよね。で、これやられると、持ってる武器、防具、アイテム、全部なくなるんですよ。斬新ですよね、これ。これ、まあ、なかなか FPS ばっかやってる方だとわかんないかもしれないですけど、風影の試練とか、ああいうローグライク系のゲームってそういう感じじゃないですか。潜って死ぬと全部アイテムなくなるっていう。だからそういうちょっとローグライクのスリル感もあり、FPS のハラハラ感、臨場感もありっていう感じなんですよ。で、このゲームが、その FPS ゲームって、まあ、COD とか Apex をやってるとわかるんですけど、すごいアクロバットな動きとかいけるんですよ。例えばスライディングしたりとか、ジャンプしたりとか、まあ、PUBG だとリーンでクネクネして打ったりみたいな感じで、まあ、若干現実味を帯びてないような感じ。まあ、でもそれがそれでまたいいっていう感じでやってるんですけど、そういったような動きが全くほぼほぼできなくて、すごいリアルでなんかゆっくり行ったりとか、ゆっくり歩きながら。で、足音がすごい大きいです。だから下手に歩くと、もうここに敵いるなーってのがわかるんですよね。それがゆえにめっちゃみんな超慎重になって動いたりとか、なんかね、今までの FPS の常識がちょっと覆されましたね。で、やってる内容も別に敵を殺したからといっていいわけじゃなくて、マップ内にね、いろいろアイテムがあるんですよ。で、そのアイテムを持って帰って、売ったり、あとは、ゲーム内にショップ、に店主って感じでトレーダーみたいなね人たちがいるんですけど、その人たちからミッションみたいなのをもらって、それを消化していくために、例えばこのアイテムを何個納品しろみたいな感じで、そういうイベントをもらえるんですよ。で、それをマップに行って拾いに行って探したりとかもしますし、あと最近追加されたやつでハイドアウトっていう自分だけの専用の隠れ家があるんですよ。で、そこを作る、グレードアップすることによって、回復時間とね、死んで、例えばマップ内で倒れて、終わっちゃうと、次々するまでに自分の体力が減っているので、自分の倉庫内にある回復アイテムを使って、HP を回復してくださいみたいな感じになるんですけど、それの、例えば回復時間が早くなったりとか、あとはアイテムからアイテムをつけれる。例えば、弾を込めるよう、火薬みたいなのが、ゲーム内にあるんですけど、それから弾薬を作ってるみたいな、そういうことができるんです。そのハイドアウトの施設をグレードアップするのにもアイテムとかお金が必要なので、施設内にあるてかマップ内にあるアイテムを持って帰って、それを使ったり売ったりとかしていくので、一概に敵を倒すだけっていうものではなくて、まあ一種のクラフト要素みたいなのもあるので、本当に敵を倒すだけじゃないっていうのがこのゲームなんですよね。だから故にやることが多すぎて難しいんですよ。だって、例えば装備をガチガチに固めて敵を倒しに行きたいっていう頭で潜るもよしですし、アイテムを集めたい、高いアイテムを取りたい。このゲーム銃1本買うのはだいたい2万から3万ぐらいで、まあ普通の銃が買えたりするんですけど、1個のアイテムで30万とか売れるアイテムとかも、湧いたりっていうか落ちたりするんですよ。それを拾えた時にはもう、死んだら亡くなるもんですから、みんなもう、ちびりちびりですよ、歩きながら。超ゆっくりゆっくり歩いたりとか。で、持ち帰ろうとしてやられた時にはもうどうしようみたいな、ね、世紀末みたいな感じになったりとか。まあ、そういうような、普通の FPS と違ったようなスリル感も味わえるので、やっててすごい楽しいです。で、このゲーム、僕、今までちょっとやらなかった理由が、その、発売されてから確かに5年経ってる。で、なんで発売されて5年まで、今僕もやらなかったっていうと、一つは日本語がないんですよ。英語しかない。うん。日本語の実装もうそろそろされるとは思うんですけど、英語しかないし、武器のカスタマイズがもうね、他のゲームじゃ非じゃないくらいできます。故に日本語じゃないとわからないとずっと思ってたんですけど、まあそんなこともなかったっていうのはまず一つありますし、あとはその発売されてしばらく経ってから僕も手出したので、 正直上級者に先を越せれてる感はあったので、ちょっと入りづらい感はあったんですけど、そんなことなくて、まあ楽しみ方がいろいろあるからこそ大丈夫ですし、あともう一つが、このゲームリセットがかかる時があります。まあオープンベータっていうこともあるのか、新規参入者の方が入ってきてほしいってこともあるかわかんないんですけど、ある程度バージョンが上がったりとかするとバージョンアップのアップデートをすると思うんですよね、ゲームって。でその段階でワイプって言うんですけど、このゲームの中ではワイプって言って、どんだけお金を貯めてどんだけ装備を揃えても一回みんなゼロに戻されます。これ僕初めて来た時びっくりしましたね。まあ、そういう感じで一旦みんな同じスタートラインに立って、でそっからもう一回やってくださいねみたいな。でゲームの要素自体はもう変わらないので、例えばトレーダーからもらえるミッションとかも全部やってなかったことにされるんですけど、ミッションの内容も同じので、例えばミッションの効率とかは上げられますし、あ、このアイテムは必要だからちゃんと持って帰ろうみたいな、予習をされた状態でスタートできるので、効率よくゲームは進められるんですけど、同じ状態からみんなスタートされるってなると、まあ、正直今からやっても、次リセットかかった時に本気出してやればいいみたいな感じなので、今練習なんかみたいな感じでできるじゃないですか。そう考えると、もう意外と英語だけでも全然やれば慣れるし、スタートラインも頑張れば次のワイプがかかった時点でみんなと一緒のスタートライン立ててやれるってなれば、意外と今からでも遅くないんですよ。でさらに多分今東京サーバーっていうのが追加されているので、日本語サーバーもそろそろ多分追加される、日本語対応もそろそろされると思います。ただこのゲーム本当にやることも多いですし、操作も他のゲームと比じゃないぐらい多いです。リロードって言って、弾を マガジンを変える作業をリロードって言うんですけど、そのリロードをしたら新しいマガジンの入った弾が来ると思うんですけど、その前使ったマガジンも一応リュックに残ってて、そこの弾がまた減ってて、とか。で、じゃあそこのマガジンに弾が何発あるかの確認をするとかっていうような作業とか操作とかもあったりとかで、まあね、めちゃくちゃ操作が難しいし多いんですよ。なんで、タルコフやりたい方もね、迷ってるんだったら、すぐ買いましょう。すぐ買ってやって、次のワイプがかかるまでに、その操作に慣れたり、ゲーム性に慣れたりすればいいので、で、一度やって、楽しみ方はいろいろあるので、本当に、自分の楽しみを見つけたら、ちょっと抜け出せなるなーっていうぐらいの中毒性があるのでね、買うならちょっと注意はしてほしいですけどね、皆さん、タルコフ。まあ本当日本サーバー。まあちょっと今日本サーバーが追加されたっていう感じで、人口も増えてきて、ちょっとサーバーの状態があまり安定はしてないんですけど、まあそこはね、ベータ版、まだテスト段階ということで、多めに目をつぶってください。まあこのエスケープフロムタルコフ、買い方はちょっと、英語しかないので難しいかもしれないんですけど、Google とかで検索していると、丁寧に教えてるところもあるので、ぜひ皆さん買ってみてやってみましょう。さあ一曲お届けしてお別れしましょう。アマノートでまだ。
まだまだ光隠れて、まだまだ濃い道のりで、まだまだ心痛くて、好きな大切な全てを奪われた感覚、信じてたこの想いをなかったことにできないよ、傷ついた りです。まだまだ心痛くて、でもまだまだ僕らこれからです。旅だとあの場所へ、約束のまだ見ぬ世界、行く先は片時も見失わず来れたから、裏切りも間違いも未熟さも味わった分だけ、それだけの、いやそれ以上の綺麗な空見れるから、初めて光隠れて、まだまだ遠い道のりです。まだまだ心痛くて、でもまだまだ僕らこれからです。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタから、かなりマニアックなネタまで、いろいろな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーでは、リスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店施設のお試し等、幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダー。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダ
ー。ミュージックゼロチャンネル。
さあ、ノーゲームノーライフ、お別れのお時間。いや、タルコフっていうゲームなんですけど、これはね、やばいです。中毒性が尋常じゃない。僕 COD 買って、いや、散々やってたんですけど、シーズン2も始まって、さあ本腰入れてやろうかなって思った2週間前ぐらいにそのタルコフを買ったんですね。でも3日でハマりましたね。3日でハマって5日目ぐらいにちょっとベテランの方とやってる機会がありまして、教えてもらったら、まあもうそっからもう無理みたいな感じでね、どっぷりですよ。もう麻薬麻薬。これでも本当に、だから最初一人でずっとやってたんですけど、パーティーでやっぱ面白さもあるので、もうぜひよかったらね、もういろんな人とやったりとか、なんならちょっと僕も、配信とかしてる時とかに声かけてもらったら、ぜひぜひ一緒にやるんでね、これ一緒にやったりすると、案外スムーズにいけたりしますね。で、一緒にやるよりも一人でやる面白さもありますし、まあ一緒にやる面白さもある。まあこれはでも他のゲーム、まあ共通して言えるんですけど、タルコフはタルコフで本当にね、パーティーでやったらパーティーでやったなりの面白さがあるんですね。この味方、大体のゲームって味方の頭とかに名前とかが出て、名前表記されて、あ、味方だなってわかるんですけど、タルコフそういうのもないので、お前どこにいると聞いたりしながらやらなきゃいけないし、敵がいるって思って撃って間違えて味方に撃ったら、味方にもダメージが入ったりするのでね、そこら辺も結構シビアにやらなきゃいけないって思うと、これがまた面白いんですよ。もうほんとね、ぜひやってほしいですし、僕も配信してますので、ぜひ遊びに来てね、声かけてもらえれば一緒にタルコフライフやりたいと思ってます。それとこの番組では皆様からのいいねやメッセージを大募集しています。番組へいいねやメッセージを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちします。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナー皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は m_z_channel m_z_channel すべてお持ちです。ツイッター内で検索していただけると出ると思いますので、どしどしフォローお待ちしています。さあ、それではドドル兵長のノーゲームノーライフ、次回3月の1日までおさらば。
この番組はインディアリツザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。